司法書士に聞いてみよう。FM 大白をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りしている司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は会社設立や不動産登記、そして相続、遺言など皆さんのご相談に乗って裁量の進め方、そして法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりで様々なテーマについてお届けをしております。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、
宮城県司法書士会の菊間夏子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。初登場というところでね、
はい、緊張しておりますが。
そうなんですか。リラックスしてお話をなさってください。はい、今日のテーマは司法書士試験についてということなんですけれども、今日はあの司法書士試験についていろいろ経験談などをお話しいただけるということでいいんですか。
そうですね、7月7日今年は7月7日に試験が行われたということで、今もし受けられた方はちょうど終わったところでちょっとほっとしてるところかなと、ね、時期かなと思いますので、はい、こちらのテーマで話そうかなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ではまず私全然わからないんですけれども時間とか場所とかは受けるわけじゃないんですけれども、ちょっとイメージ作りのためにその辺からお話しいただいてもいいですか。
はい、簡単に、試験の概要を説明しますと、まず、年に1回ありますね。はい、7月にあるって、大体7月にあるということで、はい、時間は9時半から、はい、4時まで、はい、1日がかりで、
ね、9時から4時まで。場所はどこ。今年、菊間さんはどこだったんですか。ちなみに
私の時は、はい、卸町にある、はい、ちょっと名前は忘れたんですけど、はい、大きな会場で
どっかの会館みたいなところですよね。
そうですね、ものすごく広いところだった、はい、ですね。
毎年ね、はい、決まってるわけじゃないのかもしれないんですけれども、ね、はい、そこにみんな集まって、そうですね、たくさん人が受験するっていうことですよね。はい、
自動に返してですね、はい、皆さんそこでこう力を発揮するっていうようなとこですね。
はいはい、なるほどね。はい、では早速内容についてどんな内容かお聞きしていいですか。
はい、まず午前と午後で分かれてまして、はい、午前がマークシート択一選択式のですね、はい、こちらが、35問あって、
35問、はい、意外に少ないんですね。
そうですね、ただ、うん、午前が35問で、はい、午後も35問あって、はいはいはい、でそれが、終わってそしたらそのまま、はい、記述式っていって実際の申請書をですね、はい、書いてみるっていうような、そういう大まかに言えば内容になってます。
はい、そうなんですか。はい、なんかすごいですね。実際に申請書、何か本物にそっくりな何かを書くってことですよね。
そうですね、例えばお客さんがこういう依頼、はい、こういうことがあってっていうのを、はい、問題文で読んで、はい、それをこう登記に落とし、どういうふうに申請すれば、はい、登記に、
はい、登録されるか、登録かみたいな、
そうですね、そういう形でやりますね。
は
い、
ただ午前中って9時からってさっき菊間さんおっしゃったんでしたっけ。
そう、9時半からですね。9時半か、
すいません。はい、そこからお昼って普通に12時ですか。
9時半から11時半で、まず、
はい、まあ、そこで一旦その2時間で35問っていうことは、はい、相当難しい問題ですよね。考えなきゃいけない問題が 4択って言えどもバカにならないわけですよね。
そうですね、結構解くのには時間がかかるっていう感じですね。
いっぱい読み込まないといけないような問題。
そうですね、そういう形ですね。
なるほどね、信号の色は赤か青かみたいなそういうものではないっていうことですよね。でそれが終わって、はい、でお昼が11時半から
、11時半から1時まで時間、
はいはい、結構あって、その でまた4択っていうか、マークシートみたいなんですか。
そうですね、マークシート式で、はい、35問また、はい、解き終わった人から終わったら、はい、もう記述の あの問題に移っていいみたいな形で時間配分はもう自分で、
はい、
考えるような形ですね。
そうなんですか。なるほど。ちなみに菊間さんは何年の合格なんですか。
はい、あ、はい、私は令和3年の合格です、はい、
あ、なるほど。じゃあもう今慣れてきてちょっと試験の記憶薄れる、ちょっと一歩手前くらいな感じですか。
そうですね、はい、ちょっともうだいぶ薄れてきたので、いえいえ、今日は当時の、はい、あのものをいろいろ持ってきながらですね。
そうなんですよね。参考資料をね今日持ってきていただいて、はい、まあ、ラジオの皆さんにお見せできないのが残念なんですけれども、はい、で、まあ、1回での合格だったんですか。
あ、私はですね、はい、4回ですね。ちょっと最初にいろいろ試しで受けたりしたのも含めれば全部で4回、はい、4回目でやっと合格できた。
そうか、でもそのぐらい重ねると、まあ、喜びもひとしおですよね、やっぱり、ね、
そうですね。最後の方はもう、はい、もう苦しみながら。
そうですか、うん、そう、確かにね。あ、試験の内容についてすいません、はい、ちょっと私お話の腰を折る形になっちゃったんですけれども、いえいえ、はい、まだあの説明で残っているところってあります？
あ、そうですね、はい、ま、いや、あとはまあ科目が11科目ですね、あるとかですね、民法とか、
はい、
不動産登記法、登記法、商業登記、あと他にもいろいろですね、うん、ありまして、
はい、
まあ、そうですね、それぐらいですかね。あとはあの、まあ、人それぞれでやっぱりあのそのお昼に何を食べるかとか、あと服装とかですね、
はい、
あとボールペン、使うボールペンとかですね、はい、やっぱりこだわりを持ってやってる方が多いのかなと、人それぞれかなと思います。
菊間さんはどうなん、どうだったんですか。
あ、私の場合は、はい、あのいろいろやっぱり試しまして、あの、はい、模擬試験ってよくあのいろんな予備校がやっていて、うんうんうん、こうシミュレーションできるんですけど、朝から、はい、その同じ時間帯でやると、はい、で昼も同じ時間帯をとって、
はい、
で自分の眠くなる感じとか、あとあ、これぐらい食べたら、はい、あのちょっと食べ過ぎだなとか、
なるほどね、
そういう形で私の場合はおにぎりが、一つだったかな、一つと、あと、はい、なんかナッツ類みたいなのをちょっと口に入れたり、はい、チョコ食べたりとかで、ちょっと少なめにしてる感じですかね。
筆記具はこだわりはあったですか。
うんと、ま、普通のボールペンなんですけど、ごめんなさい、はい、あの書きやすい、
はい、
あのサラサラしたものをちょっと、
なるほど、
いろいろ試して、
はい、
使ったりはしてましたね。
あ、そうか、はい、あ、でもマークシートは鉛筆なんですよね。
あ、そうです、マークシートはあの鉛筆ですけども、あの筆記試験の、
はい、
あ、ごめんなさい、記述試験のですね、
はい、
あのとにかく文字をたくさん書くので、そこでやっぱり時間がなくなってくるっていうのがあるので、うん、
確かに
ちょっとやっぱり疲れないボールペンを、はい、多分皆さん、はい、あの選んでお気に入りのものを使ってたかなと思います。
そうなんですか、はい、あら、じゃあ訂正とかはできないんですか。日本線を引けばいいのかな。
そうですね、私そうですね、あのこれは違うっていうのが分かれば、あの二重線で引いて下に書いたりっていうのはしてたと思います、はい、
そうなんですか、はい、でぐったりですよね、疲れちゃって。
そうですね、
はい、
ぐったり、
ぐったり、
もう1日がかりの試験なので、
うん、はい、でもそこに来るまでに、まあ、4年目ってさっきおっしゃったんですけれども、はい、どういうふうなこう違いがあったんですか、この4回の間に。
あ、そうですね、最初はもうちょっとあの甘く見てまして、
そうなんですか、
全然、はい、あのちょっと全然ダメだったので、これじゃダメだということで、
はい、
2回目もあんまり手応えがなく、
はい、
で3回目はなんとかいけるかと思ったんですけど、やっぱりちょっとダメで、
はいはい、
4回目なんとかあの、まあ、受かったんで、
あ、そういけたかなみたいな感覚は、
ね、手応えは4回目でようやく、はい、あった形ですね。
なんか勉強を変えたようなことってあるんですか。
そうですね、あ、まあ、やっぱ基本的にはそんなには変えてはなかったんですけど、やっぱり、はい、あのまあ、最初の方はあの、まあ、あのなんていうか、やる気とあと真剣度が足りない。
そうなんですね。
やっぱりあの、うん、しっかりあの覚えないといけないところもあるし、はい、あと、うん、しっかり理解してないとやっぱりあの付け焼き刃ではやっぱりできないっていうところもあるので、そこは、まあ、積み重ねで少しずつ力になって結果なのかなっていう形ですかね。
そうなんですか、
はい、
例えば運転免許の試験とかは、はい、なんかこう模擬試験で似たような問題がたくさん出たりとかあるんですけども、まさか、まあ、司法書士の試験はそういうことってのはないんですよね、
あ、でも確かに括弧問という今まで出たものを、はいはい、まあ、基本的に皆さん、はい、やっぱり出ることも多いので、それは繰り返し繰り返し、はい、やってですね、それは、まあ、確かにもう皆さんやってることだと思います。結構過去問集っていうのはもう出てますので、そういったものをまずこう解いていってりですかね。
そうですね、そういうことをずっと繰り返してるとやっぱりこう蓄積がどんどんどんどんやっぱり知識も増えてきますよね。
そうですね、その積み重ねかなと思いますね、
そういう意味では1回で合格される方もいらっしゃるので、
そうですね、すごいと思います。
すごいなってちょっと思っちゃったりしたんですけれども。
私も思います。
本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、どういう勉強方法をしてきたかっていうことはこの後半に伺うこととして、はい、まあ、この辺で菊間さんのリクエスト曲をおかけしたいと思うんですけれども、はい、今日は中村和義さんにリクエストをいただいております。曲名は主題歌という、まあ、曲なんですけれども、これは何か思い出のある曲ですか？
はい、そうですね、試験勉強の時に、まあ、よく聴いていた、まあ、あの曲なので、
はい、
まあ、いい意味でこうちょっと肩の力抜けるというか、とてもいい曲なので持ってきました。
はい、はい、ありがとうございます、はい、ではここで菊間さんのリクエスト曲をおかけします。曲は中村和義さんの主題歌です。はい、お送りした曲は中村和義の主題歌でした。思い出されましたか？いろいろ
思い出しますね。
やっぱり曲って結構思い出とくっついたりしますよね。
そうですね、
はい、
ありがとうございました、
はい、本日は宮城県司法書士会から菊間夏子さんをお迎えして司法書士試験についてお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
では後半は勉強の仕方とか、まあ、聞いてる方興味のある方もいらっしゃると思うので、そういった方に向けてのアドバイスなども伺っていきたいと思っておりますけども、
はい、
菊間さん主にどういう感じで勉強してきたんですか？
あ、はい、そうですね、まあ、私は地方というか田舎で勉強してたのでウェブインターネットで予備校 の、はいはい、授業を受けるっていう形で、うん、結構だから孤独なんですね。自分の自宅でパソコンの前で、
はい、
講義を聞いたり、してで、まあ、あとはひたすら問題を解くという形で、
はい、
基本的にやっておりました。
はい、よく同じテーマで司法書士試験の時期になると毎年いろんな皆さんが来てお話しいただくんですけど、はい、なんか同期生がいたりとかね、一人のまた抜けていくとか話をされたりとか予備校でずっと一緒にもう何年も一緒に勉強してたっていう話を伺うんですけども、一人だと結構モチベーションって難しくないですか？
そうですね、学校みたいにこう集まってとかがないので、
はい、
なんていうかこう知り合いっていうか同じ知ってる受験生もいないので、
はいはい、
ちょっと孤独を感じながら、はい、まあ、ただ自分で受けるって決めたことなので、
うんうん、
まあ、そうですね、毎日これをやると決めたことをひたすら淡々とやっていくという毎日でしたね。
すごいです、はい、それでもなんかこうスクーリングみたいなそういうのあるんですか？
なんか添削問をしてくれたりとか、
はい、
そういったものはもちろんありましたね。なのでそういったところで見てもらったり、
はい、
あとはその予備校の、電話相談とか講師の人にこうどういう勉強方法とかですね、
はい、
そういったのをこう相談したりっていうのはたまに利用したりはしてましたね。
まあ、通えるんだったら通う人は通うわけですよね。
そうですね、
ただ、まあ、通えないところにお住まいだったんですか？
そうなんですか、
はい、じゃあそうやってネット経由でお勉強されてということですね、はい、今日の当時のノートもお持ちいただいたんですけれども、すごいですね、書き込みがもうびっしりあって、
ちょっとこれ見るだけで涙が出そうなんですけど、
そうか、
ちょっと、そうですね、当時の持ってきたのは、
はい、
当時使ってた、はい、ノートで、よく、まあ、私は、子育てとかしながらだったので、
はい、
まあ、なんていうか家事とかをしながらでもちょっとこう頭で考えられるように、
はい、
台所とか、
はい、
トイレとかそういう、はい、家の中に付箋でですね、覚えたいことをこう書いて、覚えられないこととかを書いていろんなとこに貼って、
うん、
こうやってたんですね、
うん、
でその それをその付箋を、はい、ノートに貼っていって、まあ、覚えたら剥がすんですけども、なかなか覚えられないのを全部貼っていって、
はい、
で最後、試験の日にこれを持っていって、
はい、
こう、あ、これだけやったと自分に言い聞かせて、
はい、
心を落ち着かせていたという、
はい、
そういうものをちょっとちょっと今日ここに来るにあたってあったなと思い出したので、
そうですよね、はい、はい、まあ、この放送ね、1ヶ月ちょっとぐらいしたらウェブに載っけようと思ってるんですけども、はい、その写真後で撮らせてください、ぜひぜひ。
恥ずかしいですけども、
いや、もうノートに全部付箋が貼ってあって、はい、ずっしりですよね、もう傘が増してて。
そうですね、まあ、おそらく皆さん同じように、
はい、
自分のマイノートみたいなのは作ってるんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんだ。
そうですね、はい、
でも最初はお試しみたいな形で受験されて、
はい、そうですね、
で次からは、まあ、最初よりはちょっと本気度って出るじゃないですか。
そうですね、はい、
もうそこは準備万端という感じはあったんですか、2年目っていうのは。
そうですね、2年目も、まあ、ただちょっとあんまり自信はやっぱりなかったので、
はい、
ちょっと無理かなと思いながら受けた感じですかね、2回目は。
そっか、
は
い、だとすると3年目、はい、もうちょっときっちりやっていこうって気持ちにはなりますよね。
そうですね、はい、
で3年目もしかしていけたかなと思って実際は違ったんですけど、
そうですね、
その次って難しくないですか、なんかも。
そうなんです、もうその3回目で結構頑張ったので、
わかります、わかります、まあ、きちんとね準備したっていう実感があって、ある程度、まあ、やったぞっていう感じで臨んで、それで、まあ、合格じゃなかったりするともう1年どうしようかなっていう気になっちゃうかなと思うんですけどもね。
そうですね、おっしゃる通りで、はい、本当にもうやめようかなと一瞬思ったんですが、
はい、
あ、ここまで来たからということで、はい、なんとか踏ん張って1年やった形ですね。
じゃあやっぱり復習を中心にされてきたっていうことですか。
そうですね、
はいはい、
今までのやってきたことをまた繰り返して、
はい、
あと穴があるところを埋めていくみたいな形でやっていった、記憶あります。
まあ、要するに暗記中止になるんですか。
はい、そうですね、まずは基本的なところを、はい、覚えないことには進まないので、うん、そちらを覚えて、はい、あとは、まあ、そうですね、まあ、用語とか、あとですが、まあ、あとは理解、きちんとその理解して応用的なところでも分かるようにしないといけないので、
はい、
そこは確かに、何年かしていくと、これ表面的に覚えても意味がないなっていうのは気づいてきて、
はい、
もう少しこう、はい、理解をするようにっていう形でちょっと深めていったところはあるかなと思います。うんうん、
問題にも慣れてきますよね、問題のこう感覚っていうか。
そうですね、あと、うん、まあ、試験で解くという意味で言えば時間配分とか、
はい、
あとどういう、これは難しすぎて誰も解けないのはもう諦めるとか、
ことか、
そうですね、うんうん、そこの見極めとかは、はい、何年かやってるとちょっと慣れてくるかなと。
諦めるって結構勇気いりますよね、なんか。
そうですね、
できればこう解いて次行きたいみたいな、そういう変な欲求ってなかったですか。
そうですね、ただちょっと私これ持ってきた当時のメモ、
はい、
汚いメモによるとですね、
はい、
最初の午前の最初、憲法が3問出るんですけども、
はい、
やっぱり1問ぐらいは誰も解けないようなものが出て、ここメモに爆弾覚悟出たら捨てるってあるんですけどもなんかこういうのが出たらもう、
はい、
やっぱり最初なのでこう焦るんですけど、
はい、
これはもうどれでもいいみたいな形で、
うん、はい、
捨てるとかですね、
うんうん、
落ち着いてやるとかいろいろ書いてますね。
すごい、
当時のメモを見ると
配分ですよね、それって。
あ、そうですね、
時間配分っていうのかな、
はい、メモ、このメモには、
はい、
大体、まあ午前は憲法、民法、刑法、商法なんですけど、
はい、
大体1時間経過した10時半ぐらいに何問目までは解いていれば OK みたいな形で、
うんうんうん、
時間配分で、
はい、
それをちょっとですね、考えながらやるような形ですね。
はい、あ、まあ、より実践に近い形で、はい、
そうですね、はい、
まあ、じゃあ漠然とふわっと受けに行っても絶対受からないですよね。もともと難しいのはいろんな方から伺ってはいるんですけれども。
そうですね、まあ、人によるかもしれないですが、私の場合やっぱり時間が足りなかったので、
はいはい、
結構戦略を立ててやらないとっていうところがありました。
確かに、うん、勉強だけじゃなくこの試験 になれるっていうことも大事ですよね。
そうですね、
はい、はあ、勉強になりますね。ありがとうございます、はい、まあ、最後になるんですけども、はい、菊間さん、そもそもですね、はい、司法書士を目指そうと思ったきっかけって何なんですか？
あ、そうですね、私の場合は大学卒業後は、はい、就職しまして、報道機関で記者をしてたんですね。
あ、そうなんですか。
7、8年ぐらいは続けたんですけども、はい、まあ、その後出産育児があって、はい、まあ、いろいろこう将来を見つめ直したりして、はい、でそこで一旦、まあ、退職したんですけども、でその後に、まあ、あとは弁護士さんの事務所とかにちょっと働かせてもらったりはしたんですけど、
はい、
まあ、きっかけとしましたら、はい、その記者の時に、東日本大震災があって、あ、でその時にこう記者としてはちょっとやっぱり無力感というかですね、こういろいろ難しいこともあったって、でそんな中でこう法律家の方がいろいろ具体的に問題を解決していく法律を使ってっていうところを見て、うん、法律を使って仕事してみるのもいいかなっていうのと、うん、あとは個人事業主として、
はい、
資格を持てば、はい、ずっと働いていけるっていうのがあったので、うん、何か資格を取ろうということで、はい、きっかけとして、はいはい、目指しました。
そうですか、はい、候補は他にもあったんですか？
そうですね、いや、どうだったかな、まあ、ちょっと難しすぎるのは無理なのでっていうことであ
まりにもね、あまりにもね、
そうですね、まあ、一応法学部だったので法律関係でって考えた時に、
はい、
まあ司法書士ぐらいだったらって最初は甘い考えで、すぐ受かるかなとちょっと思ってたんですけど、全然難しくて、
はいはい、
ちょっとかかってしまいました。
あ、でもそこで一回難しいんだなって思ったことがすごいいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、おっしゃる通りで、うん、やっぱりこう自分が理解度とか、
はい、
全然分かってなかったんだなっていうのも分かりましたし、うんうん、
はい、
ものすごくこう、はい、勉強以外の部分でも気づきがありました、
はい、そうなんですね、はい、で令和3年の合格ということで、今はもうオフィスを構えて一人でやってらっしゃる、はい、ということなんですけれども、
はい、
いかがですか、実際司法書士になってみて。
あ、そうですね、はい、やっぱり最初に来た時 の, お客さんの顔、不安そうな顔が、はい、こう帰っていく時にちょっと明るくなっていく、うん、そういうところにやっぱりやりがいを感じますし、
はい、
全て仕事が終わった時に感謝される、はい、仕事なので、はい、そこはいいなと思いながらやっております、はい、
そうですか、
はい、
ちなみになんですけど、一番最初のお客様のご依頼ってどんなご依頼だったんですか？
そうです、独立、私は最初1年ぐらい、はい、司法書士事務所に勤務させてもらって、
はい、
でその後に独立したんですけども、
はい、
独立後 の, 最初のお仕事は相続登記、
はい、
近所の方からいただきまして、
で
まあ、その方も思うと、そうですね、お一人暮らしで、ずっと登記してなかったということで、はい、すごく心配されてたのが、
そうなんだ、
全て終わった時に、あ、よかったという形で、感謝されまして、とても心に残っております。
そうですよね、感謝されるって皆さんおっしゃるので、充実感ありますよね、やっぱり。
そうですね、はい、そこの、どなたかの役に立てたりするところはいいところかなと思っております、は
い、ありがとうございます、はい、じゃあ残り30秒ぐらいで、まあ、リスナーの皆さんにですね、はい、もしかして司法書士の試験を目指している方もいらっしゃると思うので、簡単にアドバイスなどあればお願いします。
そうですね、で私何回か落ちてるのでもしそういう気持ちの方が今試験終わってちょっと、
はい、
どうだ、ダメだったかなと思った方がいれば、
はい、
まあ、失敗が、失敗すればするほどいい経験になるというかですね、
うんうんうん、
後から考えたらあの時ダメだったからこそ今があるんだなみたいなことはあると思うので、
わかります、
ぜひ頑張ってほしいなと思います。
そうですね、失敗がエネルギーになりますよね、はい、
そうですね、
いいお話を今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、本日は宮城県司法書士会の菊間夏子さんをお迎えして司法書士試験についてお話を伺いました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました、
なお放送内容のアーカイブは番組ブログやアップルポッドキャスト、アマゾンポッドキャスト、スポティファイなどでもお聞きになれますので、番組名、あ、司法書士に聞いてみようで検索をしてみてください。いかがでしたでしょうか。また皆さん来月をお楽しみに。担当パーソナリティは笹崎久美子でした。では